サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。ちょっと最近ビッグゲスト続いておりますけれども、今回もですね、はい、リモート収録でですね、はい、ちょっとビッグゲストの方をお越しいただいておりまして、ちょっとね、コロナがこうずっと続いてる中ね、ちょっとデイサービスに行けないとか、なかなかうまいこと介護は受けれないとか、ちょっとそういったケースが増えてきてて、はい、実際のところ高齢者の方どうなんやっていうあたりをね、ちょっと今日お伺いしたいと思います。大阪経済大学の、はい、人間科学部の高井一志教授に、今日ゲストをお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
そして大阪経済大学の方でちょっと人間科学部の教授ということで、はい、人間科学部って言っても一般の方ピンとこないと思うので、はい、ちょっとどんな学部でっていうことで、あと、はい、ね、セラピストも理学療法士さんもされてるので、はい、その辺でこう普段どういった活動されてるかとか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
はい、分かりました。私が所属してます人間科学部といいますのは、はい、スポーツ健康コース、スポーツと健康を学ぶコースが一つと、はい、それから、臨床心理士とか、公認心理士の心理士のですね、資格を取るコースが2つ目あります。で、3つ目としましては、メディアとデザインを勉強するコース、この3つのコースで構成されてます。
はい、
もし聞いてはる方でね、ご子息ご令嬢さんで、まだ一般の入試ございますので、もしよかったら大阪経済大学を受験していただいたらありがたいと思いますので、宣伝させていただきます。
ぜひぜひ。
どこにあるんですか？場所ってどこなんですか？
場所はですね、阪急の上新庄駅が最寄り駅になるんですけども、大和川を越えて、
はい、
淀川越えて、はい、本当に淀川のちょっと下ぐらいなんですけども、
はいはいはいはい、
大阪市の一番北と言ったらいいんですかね。
はい、
そんな遠いとこまで通ってます。
すごいですね。あ、高いから通われてるんですよね。
そうですね。私の簡単な日常の取り組みとしましては、仙北ニュータウンで地域の知事会の方と一緒になって健康づくりっていうのを主に、やってます。
はい、
で、特に仙北ニュータウンが3年前ですかね、町開き50周年事業の時から、仙北ニュータウンを広く、ウォーキングするようなウォークイベントを、それから毎年ね、2回ほどずっと続けてやってるという感じなんですけども、
はい、
はい、元気なアクティブシニアの方のね、健康づくり、健康寿命延伸というところにちょっと力入れて日々取り組みをさせていただいてます。
ああ、そうなんですね。脇塚大とかで結構活動されたりね。
そうです、そうです。ずっともう毎週火曜日体操はさせていただいてます。
そうですか。
毎週、
すごいですね。
毎週火曜日、ちょっと明日の朝10時から11時までの間ですけども、ちょうど明日の会と言いまして、
野菜とか
ね、八百万の会ってね、はい、増田さんが運営されてる、そこの2階のとこでいつも運動とかさせていただいてるんですけども、
なるほど、そういった活動されてるということで、よろしくお願いします。
はい、
で、今回ちょっとコロナ禍ということで、ちょっとやっとね、ワクチンがっていう話が出てきたんですけれども、やっぱり不要不急の外出を控えるとか、そういった形でなかなか出れないとか、昔ほどはね、感染を恐れてで行かないということはなくなったと思うんですけれども、やっぱりちょっとこう、フレイルとか、そういった問題がこう出てきたりしてるんですけれども、その辺でね、高井さんもこういろいろデータを取られたりするということで、ぜひ、興味深いお話なんで伺いたいんですけど、
いきさつっていうのは、
はい、
そうだ、皆さんご承知かな、去年の3月にですね、名古屋市の緑区っていうとこで、
通
所サービスをもう休業しなさいと2週間、
出ましたね、要請が出ましたね。
そうです。その分名古屋市が負担するからっていうことで、とにかく一斉2週間もう休業しなさいっていうことがありまして、
はい、
でそのニュース見たときに2週 空間通所サービス利用されている方が利用できなかったら、これはもう体の状態が認知症の問題もそうですけども返答とか増えるんちゃうかなということを思ってまして、で実際まあその後名古屋市のケアマネージャーの水野さんとちょっとまあ個別で連絡取ったら、あのやはり相当体の機能とか認知機能が低下しているということが分かったので、でこれはやっぱりいずれまたこっちの大阪の方でも緊急事態宣言出るなっていうのがあったので、ちょうどあのベルタウンさんですか、ベルタウンさんのケアマネージャーの大谷さんとちょっと相談させていただいて、通所サービス利用されてる方の健康状態をちょっとこう一緒に調査しませんかということで、まあ、お誘いしたのが、きっかけになります。
あ、なるほど、一応ねそういうデータを取るにあたって、いろんな対象者とか年齢ターゲットとか、ちょっと どんな感じでデータを取ってい
たんですかね。そうですね、ちょっと、まあ、緊急事態宣言が昨年出てたのがちょっと4月17日から全国に出ましたので、5月25日に解除だったと思いますので、まあ、5月末ぐらいまでにケアマネージャーの、まあ、担当される利用者様のね、方に自宅の方に直接お伺いするのは当時できませんでしたので、まあ、電話等でモニタリングされているということでしたので、まあ、お電話等で、いろいろと基本的な情報ですとか、年齢とか性別とか要介護度ですとか、通所サービスの控えている期間ですとか、持病ですとか、であと、まあ、まあ現在のまあ健康状態ということで外出頻度とか睡眠時間とかテントに対する不安感とか、まあ、物忘れとか、まあ、生活の充実感等ですけども、緊急事態宣言が出る前と比べて減ったのかとか、変われへんかったのかとか、まあ、増えたのかとかいうのを、まあ、5段階でケアマネージャーの方からまあ聞いていただいたという経緯です。
あ、家族さんの介護負担とかも含めてということですよね。
そうですね、家族さんの介護負担もです、
そうですね、
でそれでまあ実際、573名の方がまあお答えしていただきまして、
すごい調査されたんですね。
あ、これはもうベルターの大谷さんにもただただ感謝感激ということで
名前出しとかなかみたいな
名前をしっかりと出していただいて本当に、
いやでちょ
う
ど
そうなんですね、まあ、573名の方で、大谷さんの方で実際デイサービスを控えた方と、デイサービスを控えずにそのまま通い続けた方ということで2群に分けていただいたので、その控えた方と控えてない通う群を分けて、それぞれまあ分析しましたということです。それぞれまあ控えた方と通った方ということで、まあ、特にそんな大きなまあ違いはないんですけども、まあ、大体まんべんなく、まあ、養子縁の方も、いますし、まあ、要介護の方も見てるんですけども、ただ控えた方の方が明らかに養子縁の方の割合が多いということですね。
そうなんですね。養子縁の方、
養子縁の方が、34% ですか、控えた方が。通い続けた方はそうですね、24% ということで、まあ、比較的通い続けた方の方が、まあ、介護度が高かったかなっていうような数字が出てるんですけども。
なるほど。やっぱりご家族さんがちょっと見るの大変やから、通うみたいなとこなんでしょうか。
実際そうなんです。控えた方っていうのは、そうなんですね。ご家族の方から、もう感染して危ないから、もうちょっと控えた方がええん違うっていうことで控えられたというふうに、大谷さんからも聞いております。
そうですね。
で実際あの今お話ししていただいたように、やっぱ控えた方っていうのはやっぱ子供との同居っていうのがやっぱり約 40% やっぱいたったということで、同居が高い方ほどやっぱり控えたということですね。で通い続けた方はむしろ逆に一人暮らしの方が約4割ということで、一人暮らしの方はやはりあの、お風呂入るとかいろんな食事とか、
そうですね、
いろんなやっぱりそういった介護サービスを受ける必要性が ありますので、通い続けたっていうことですね。あとまあ持病等なんですけども、まあ、特に、まあ、皆さん持病等を持ってありましたっていうことなんですけども、まあ、特段まあ高血圧症が多かったかなっていうような数字が出てますけども、であと気になるのはあの、質問の中にまあ、デイサービスを、まあ控えた方なんですけども、代わりのなんかいろんな介護サービス利用されましたかって聞くと、9割近い方がやっぱり利用してませんでしたっていうこと
です。そうなんですね、
もう少し私数字的に言ったら利用されてる方、代替サービス利用されてる方がおるんかなと思ったんですけど、意外と 9割近い方がやっぱり利用されてなかったということで、そこちょっとアンケートを取っていただいたベルターンの大谷さんに聞いてみたところ、
はい、
まあ、緊急事態宣言が当初2週間ぐらいで解除ということだったみたいなので、
あ、はいはい、
すぐにまあ解除になって、うん、すぐにまあデイサービスに利用できるかなと思ってた矢先、まあ、どんどんその緊急事態宣言の解除が伸びてしまって、ま
あ、
はい、ありよありよということで結局代替サービスに切り替えるタイミングをしてしまったっていうようなお話も聞いたんですけども、
ずるずるずるっと言ってしまったみたいな感じ、
ね、そうですね、ずるずると、まあ、よほどは、ね、困ってる方は違う代替サービスを受けられたということで、訪問看護ですとか訪問介護とか、あとは、まあ、デイサービスの職員さんの訪問等とか、実際まあ数字は上がってるんですけども、全体の割合としてはやっぱりもう 13% ということで、非常にまあごくごく一部かなというふうにこういう結果になってましたけど、
あ、久保さんはケアマネージャーされてて、
はい、
会えないというのもありましたよね、なんかね、会いに行けないというのもあったけど、
そうですね、
提案来たら紹介するみたいな状況だったんですかね、うん、その頃って。
そうですね、うん、会えない人も、あのね、1年ぐらい会えてない人いてるんですよ、本当に。
ああ、そうなんですか。
はい、でこの前やっと1年ぶりに会えて、
はいはい、
そこまで変わってなかったですけど、やっぱ会えない人もいてるし、途中で会えても本当に認知症進んでて、それはもう自然な流れで年齢のものなのかもしれないですけど、認知症も進み筋力低下も進み亡くなった方もいらっしゃいますね。
あ、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。